7月1日に閣議決定が行われる予定の集団的自衛権の行使についてい
かなる事態にあっても
前で
国民の命と
主催者発表で
平和な暮らしは
始まりましたバンターユナイテッド、今月もあの三永ひかるは勝手にどっか行ってしまいましたので、また今日も私リョウが、お相手させていただきます。今月を、振り返ってみれば本当いろんなことがありまして、まず今月の、初め1日に新宿で行われたイベント、そうです、カッパンクに、出演しました。でね、そのカッパンク30日からこうやってて、で俺と、ヒカルは、イベント2日目の日に東京に着いて、でその日の夜、この4会場で同時で、やってたんですけどもね、この4会場を、はしごして、ライブを見に行ったんですが、そうです、新宿ロフトで のケンジ&ザ・トリップスは本当、俺は初めて見てすごい痺れました。ドラムはサンシャイン のハードブローの松川さんが、やっててすごいかっこよかったです。でそれ見て終わってすぐ、また近いんですけどね、その近くに足部っていうライブハウスがあって、そこでアグレッシブドッグスも、見ました。昔の曲をね中心にこうやってて、すごい楽しめたというか、もちろんかっこよかったんですけどね。で、俺的には本当はね昼過ぎに出演したザ・ストラマーズが本当は見たかったんですよね。で、飛行機の時間の都合で見れんかったんですよね。本当残念でした。そしてその3日目、サンシャインはウルガで出演しました。で、 今回のねあのライブはあの PV の、 あの撮影も兼ねて、はい、やってたので、なんだろうね、こうアクション中心にこうガンガンこうやっちゃいましたよ。はい、でうん、まあきっとまあなんだろうね、うん、かっこいいこう PV に仕上がっていると思うので、はい、皆さんご期待ください。さっき話したその俺が見たかった、まあ、ザ・ストラマーズの曲をかけたいと思うんですけども、じゃあ、本日の1曲目、ザ・ストラマーズで、ストラマーロック。はい、ザ・ストラマーズで、ストラマーロックでした。あのね、ストラマーズは、まあ、見れなかったんですけども、打ち上げであのストラマーズのドラムの清張さんと、はい、あのご一緒させていただいたんですけども、はい、なかなかなんていうかすごいいろいろ面白い話も聞けて、で、ね、僕はあのどこだろう、あそこはあのちょっと新宿の歌舞伎町から離れたあの新大久保というところにあの泊まってたんですけど、まあ、帰りもそこまでこう歩いて一緒にこう帰ってというか送っていただいて、でその途中 もうずっとこう面白い話を、はい、ずっとしてて、はい、本当楽しい、はい、2日間でした。そしてあの今度の土曜日、28日、サンシャイン那覇で、はい、またやるんですよ。で場所は、サイバーボックスで、サイバーロックキャンプというイベントに、出演します。であのオープンが18時、スタートが18時30分、前売り1200円、当日1500円で、最近では本当、うん、かなりお得な、うん、あのチケットの値段になってますね。であのまだあの、はい、前売り予約受け付けてますので、あの Facebook の、 あのサンシャインのページにメッセージいただいても結構ですので、はい、よろしくお願いします。そしてあの今回あのサンシャインのドラムは、まあ、今回というか、まあ、今回もなんですけど、あのザ・ストレートビーツや数々の、有名なアーティストのバックでドラムを叩いておりますあの、牟田雅弘さんです。はい、あの牟田雅弘さんといえばあのセロトニンドラムサークルという、あのなんだろうな、講習会、うん、みたいなものもやってまして、その内容はあの、まあ、初めにね、あのセロトニンとは何ぞやの説明から始まり、体を強くする呼吸法やそのトレーニング、あのそのセロトニンを増やすこうパーカッションセッションなどを行う、講習会になっております。そしてですね、その一度その講習来てもらって教えてもらってね、続けていけばあの自律神経が整って、自然治癒力、免疫力の向上、そしてダイエット効果、便秘の改善、抑うつ、心の病気の改善、まあ、とか予防に、ね、あの効果があると言われています。そしてそのセロトニンドラムサークルですが、サイバーボックスのライブの翌日5月29日に、那覇市松山のドラムショップ春の、スタジオで行われます。であの参加費が、そうそう、これなんとね、あの沖縄限定で特別に入会金込みの、3000円となっております。詳しいお問い合わせお申し込みは、セロトニンドラムサークルで、はい、インターネットで検索していただくか、直接メールも受け付けてるみたいで、こう、なんだこれ、小文字、小文字で、小文字ですよね。すいません。で、この小文字で、ムタドラム、@gmail.com までご連絡ください。はい。じゃあ、ここで、はい、またもう一曲かけたいと思います。どうしようかな。あ、そうか。アウトレイジで、ラブソング。はい、アウトレイジでラブソングでした。この アウトレイズのラブソング、まあ、皆さんご存知の通りあのダムドの、まあ、カバーなんですけど、なんだろうな、なんか、こういうね、まあ、メタルのバンドがカバーするとは本当思ってなくて、まあ そういうのもだいぶ昔の、まあ、音源なんですけども、まあ、初めて聴いた時になんだろうな、ものすごいこう刺激というかね、はい、ショックを受けた覚えが、はい、あります。で、そうそう、そういえば今月、先々週、今月、先々週14日か、あ、14日だ、京介とサム41見に行ってきましたよ。はあ、辺野古に意外と、まあ、混んでもなくて、意外とスイスイで、全然、思ったよりこう、早く着いたというか、で、まあ、暇だったんでね、まだいつものようにその酒飲んでね、ああいう風になってたんですけど、でこのサム41のライブなんですけどね、もうすごかったですよ。っていうかすごかったというかね、なんだろう、イメージ的にサム41ってなんだろうな、こう、そんな俺らの世代っていうか、まあ俺らからすればそんなこうパンクパンクしてないっていうか、なんだろう、なんていうか、そういうイメージがこうあったんですよね。で、まあ女子高生とかもね、結構その当時、まあ、デビューした当時なんですよね、もう全然こう好きな子がいっぱいいたりとかして、俺らはもう全くこう興味のない、もう全然寄りつかん、こうなんだ、聞こうと思わんようなバンドだったんですけども、諏訪さんがラジオで言ってたんだったかな、なんだろう、サムテ41初めて見たときに、こう、なんだろうかな、ボーカルの人に、名前なんだっけ忘れたけど、その人にこう、ジョーストラーマーのようにこう見えたっていうか、そういう風に感じたっていう風に聞いてて、じゃあそれならじゃあちょっと、まあ、一遍見てみたいなと思って、はい、それで、まあ、辺野古行って、で、実際見てみるとね、ああ、それはもう、まあ、上から見てっていうのもあれですけど、なんだろうな、思ってたよりこう、アグレッシブなライブで、はい、いや本当にそうですね、こう一瞬、まあ、俺もあ、なるほどなと、もう本当ザ・クラッシュに見えてしまう瞬間が、はい、ありました。でそしてまた、久々にね、まあ、外国のバンドをのライブをねこう見たんですけども、なんちゅうかね、こう、まあ、勉強になったというか、かなりこういい刺激に、はい、なりました。でね、その刺激を、今度のね、何でしたっけサイバーロックキャンプ、はい、28日のね、そこに、フィードバックできたらなと思います。どうしようかな、じゃあまた曲をとりあえずかけましょうか。ですね、次は、ザ・モッズで、クラップボーイを、はい、かけます。はい、ザ・モッズでクラップボーイでした。やっぱなんだろうな、もうモッズ聞いたらやっぱ落ち着くわ。なんだろうね、もうな、ま、どうやら20代前半ぐらいまでモッズのコピーバンドとか、やってたしね。なんだろう、やっぱりモッズはね、なんちゅうかな、もう本当俺の青春だよこれ。で、もうまだ時間ないよ、もうちょっとで、ですね、5月28日の、サイバーボックスの、はい、サイバーロックキャンプというイベントなんですけども、出演が七沢幽霊とか、とか、まあ、今とかしか分かんないんですけどね。はい、で、はい、なかなかメンツが、濃いらしくて、まあ、って言っても知らない、本当に知らないんですけどね、七沢幽霊以外は。はい、それも、はい、ぜひお楽しみにしてください。それではじゃあ、サイバーボックスで土曜日に会いましょう。はい、じゃあお別れに、サンシャインの曲を聴きながら、 はい、それではじゃあまた、はい、来月、また次回、サンシャインのギター亮でした。さようなら。
バタユナイテッドズの皆さん、ワッサップ。レーベルチャンネル13キャットクルーでトゥーレタージャーのギタリストワッスーです。今月も沖縄那覇からはちょっと離れた、東京は小平市というところなんですよ。ここの収録場所は、こちらからお送りしていきますのでお付き合いよろしくです。5月中旬になって、もうオンエアの時は5月後半ですね。ゴールデンウィークもう終わっちゃいましたね。あっという間でしたね。いかがでしたか。遊びました、沖縄の人たちは。沖縄にね、僕ゴールデンウィークではね行ったことないけど、もう海とかは入れんのかな、どうなのかな。もうあったかいですもんね。僕のね大好きなねホームグラウンド的なね波の上ビーチなんかではね、年中にね海に入ってるおじいさんがねいるっていうぐらいだから、ゴールデンウィーク頃ならね余裕で入れそうですけどね。というか沖縄そろそろ梅雨入りますよね。北海道出身のね僕から見れば、沖縄ってねなんかねイメージ的にはねカリフォルニアとかね、なんかアメリカっぽい、ね、イメージでね、カラッとしてね、しばらく雨降りませんみたいな、ね、感じなんだけど、結構湿度が高くてね、梅雨も台風も半端ないですよね。まさに南国ですよね。なのでそろそろね、ジメジメとしたね、梅雨間近なんじゃないかなと思ってます。東京もね結構ね雨降るんですよ、夜中に降ったりとかね。これもねやっぱりね、あの梅雨の前触れなんじゃないかなと思っちゃったりもします。梅雨好きな人ってあんまりいないと思いますよね。お仕事でねやっぱ雨降った方がいいとかね、農家の方とかはね思うんでしょうけど、雨が好きっていうわけでは皆さんないと思うんでね、ちょっとねこの 1,2 ヶ月ね早くね過ぎ去ってほしいなと思います。冬が過ぎてね、せっかく暖かくなってきて、また花粉で悩まされて、5月ぐらいねカラッとしてきてね、テンション上がってきたところでまた、梅雨なんでね、まあそれが日本のね四季なんですけども、ちょっとねそこで乗り越えるためにも今月はねカラッとした音楽かけたいと思います。なんかね海が似合ったりね、あとコロナビールなんかね飲みながらね聞くという音楽ですね。毎年ねこの時期かな、ちょっと後かな、僕ねマイブームっていうのがねかけてるんだけど、レゲエパンクとかサーフロック、こちらの音楽もね僕大好きなんでね、ちょっとかけていきたいと思います。まず最初に紹介するのはね、このバンドね、ちょっとね覆面バンドってわけじゃないけどね、僕の仲間のねサイドプロジェクトなんです。絶対ね来年ね、まあ本当は今年がいいんだけど、ちょっと彼らのスケジュールあって来年がいいっていうので、来年絶対沖縄に連れて行こうと思います。じゃあ行きましょう。1曲目ロコモコナインでミナゴフ。 コモコナインでミナゴフ聞いてもらいました。エロコモコナイン、ちょっとねまだね全国はね知られてないバンドなんだけど、実は札幌で活動してるバンドです。2013年5月に札幌で結成した、4ピースサーフロックバンドです。ギターとねオルガンのね絡みがねちょっとかっこいいバンドなんだけど、見たねライブを見た友達に言わせたらサーフコアバンドって言いましたね。ちょっとねハードな曲もあるってかっこいいらしいです。実はこのバンド、去年ね僕らトゥーレッタージアが札幌に行った時に対バンしてもらったというか企画に出してもらった、日本を代表するんじゃないかなと僕は信じてるスラッシュメタルバンド、ノーマーペイン、そちらのねリーダーであり、ボーカルギターの、早坂がサイドプロジェクトとして行っているバンドです。実はね彼とはね高校時代もね一緒にバンドやったりしてて、僕はギターで彼ベース、その時はベース弾いてたんだけど、実は先月このコーナーで僕の前に喋ってくれたサンシャインのマサ、彼の後にベーシストとして入った男なんでね、全くね、ゆかりがないわけじゃないです。沖縄とはちょっと強引だですけど、このバンド本当にねサーフロックっていうのもあり沖縄にぴったりなんじゃないかなと思うし、あと本人たちもねちょっと希望してるのでね、なんとかね、沖縄に連れてってね一緒にライブやりたいなと思います。スケジュール的にね今年はちょっと厳しいみたいなので、来年のね新宿ビーチパーティーにはトゥーレッタージアと一緒にね共演したいなと思ってます。今かけた曲ミナゴフ、実はねこのミナゴフっていうのはグアムの地ビールの名前らしいです。そして彼ら2015年2月に、ミナゴフの公式イメージソングに決定しました。向こうでね、多分テレビとかで流れてる CM のね楽曲ね彼らがやってると思います。それちょっとすごいことですよね、日本のバンドがグアムの地ビールの CM ソングを歌ってるっていうのは心らしいですね。このミナゴフちょっと飲んでみたいですね。日本では売ってないし、やっぱりねそうなると向こうに行くしかないですね、グアムに。早坂にねグアム一緒には行かないかなんてね誘ってもらっちゃってるのでね、本当はバンドでね自分らのトゥーレッタージアのバンドライブで行ければいいんだけど、ちょっとそれは厳しい、まだまだだと思うので、まずはビール飲みに行こうと思います。それでは次のアーティスト行ってみましょう。アメリカのレゲエパンクバンドバリーフーから She went to destroy me。バリーフで She wants to destroy me 聞いてもらいました。いつもねこの辺りのねバンドね紹介するんだけど、大体ね有名どころ紹介してます。レゲパンクというとサブライム、あとスライトリーステューピッド、そして僕らの大好きなスキンドレッドなんかをね紹介してます。あと311なんかもね、だけどね今回はねちょっとね、別の感じのねバリーフーから入ってみました。彼らバリーフ1995年に3ピースバンドとして結成されました。現在は4人で活動してますね。アメリカ東海岸メリーゴーランド州出身のバンドです。なんかね音聞くと西海岸っぽいんだけど東海岸でしたね。しかもね1995年にでね結成してるからもう20年選手、大ベテランですね。当時は影響を受けたバンドがグリーンデーやゴールドフィンガーだったりしたので、もうちょっとねパンクサウンドチックだったんだけど、その後ね DJ が加わりレゲエの要素が入り、今のようなレゲエパンクバンドに成長したと思います。彼らの楽曲かなりキャッチーです。キャッチーでねなんかノリがいいバンドですね。サブライムとかねゆったりゆったりな感じもあるんだけど、もう少しねちょっとロックンロール調のところもあったり、結構ね早い曲もあるのでね乗れるんじゃないかなと思います。トゥーレイトのねライブで使ったり、あとねライブ見に行った時ね DJ タイムでね使ってて盛り上がってねよく見ます。なのでねパンク好きからはねから入るにはこのバンドがちょうどいいんじゃないかなと思います。昔来日した話っていう聞いたことあるんだけど、最近してないのでねしてほしいですね。サマーソニックあたりで来ると、ちょうどいいんじゃないかなと思いますけどもね。それではバリフーもう一曲いってみましょう。僕ねこの曲すっごい好きです。夏にねちょっとねお酒飲んだ後とかね、あとビール飲みながらね夜中とかねちょっと散歩するのにいいんじゃないかなと思う曲です。バリフーで2011年に発売になったアルバム Daydreams から Walk Away。 続いて紹介するバンドもアメリカ出身のレゲエパンクバンド、ダーティヘッズ。アメリカは南カリフォルニア州ハンティントンビーチ出身の5人組です。ボーカル、ギター、ベース、ドラムにプラスしてパーカッション、このパーカッションがねかなりねいい味出してますね。ライブ見るとね結構目立ってます。先ほどねバリー風とかと比べるとちょっと大人な感じします。どちらかというとパンク色はちょっと薄れて、ヒップホップとかねレゲエをねミックスしたようなね感じの仕上がりのバンドです。地元ハンティントンビーチで活動してたんだけど、2007年の夏に行われた311の全米ツアーのオープニングアクトに選ばれ、全米を回った時にねかなりファンを増やしてね、それからちょっと火がついたようなバンドですね。日本にも2007年、その年ですね、311と回った年の11月に初来日してます。ちょっとここのとこ来てないんでね、こちらもねまたね来日が楽しみのバンドです。それでは一曲いきましょう。ダーティーヘッズで2012年に発売になったアルバム Cabin by the Sea から Spread to Sea。さあ今月もう一晩で紹介してみたいと思います。こちらもアメリカは西海岸カリフォルニア出身のレゲエパンクバンド OPM。 こちらのバンド僕が知ったのは彼らのサードアルバムからなんだけど、その後ルーツをたどろうと思ってセカンド、ファーストセカンド買ってみたんだけど、なんかちょっと違うなと思いましたけども、ファーストセカンドまでは実は打ち込みでした。サードアルバムから現在のギター、ベース、ボーカル、ドラム、そしてキーボードの5人編成となっております。なんかね彼らのねルーツがねザ・クラッシュだっていうところとかね、あとね初期がねドラムが打ち込みだったっていうところもねまさにトゥーレタジャーと似てるのでね、ちょっと共感できるバンドです。彼らのサードアルバムカリフォルニアポピーではコットンマウスキングのメンバーなどが参加して大きな話題を呼びました。この OPM 数年前にね、来日してるそうで、僕の友達が見に行ったんですよ。渋谷のねゲームという小さなライブハウスなんだけど、そこでのライブが本当素晴らしかったそうです。その友達が言うには今まで見たベストのライブだったっていうのでね、ぜひねこれは生で見たいなと思います。さすがにねやっぱりアメリカまではね見に行けないんでね、こちらにねこちらも来日するのを楽しみにしてます。なんとかね願ってね叶えたいですね。それでは行きましょう。OPM で2008年の発売のアルバムゴールデンステートオブマインドからランナウェイ。今月も和数のパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。これからねもう沖縄なんかすぐなんじゃないかな。梅雨に入ってジメジメしてねテンション下がるんだけど、ちょっとね夏を先取り気分で、今回は夏にちなんだようなバンドをかけてみました。やっぱりね日本の四季にはね梅雨ってねどうしても必要だと思うんだけど、やっぱりね雨降るとテンション下がるんでね、音楽聴いてテンション上げていき乗り切っていきましょう。僕のトゥーレイタージャーをはじめチャンネル13キャット所属アーティスト情報はこちら http://ch13cat.info/、 もう一度 http://ch13cat.info/ でチェックよろしくです。実は6月ですね、18日僕らトゥーレイタージャー沖縄でライブやります。場所は那覇サイバーボックス。対バンは、リレイティブ、あとスティンキー、七沢幽霊、そしてインフェクションライツと聞いてます。こちらねお時間ある方はねぜひとも、那覇サイバーボックスに6月18日足を運んでみてください。それでは来月もこのパンターユナイテッド、そしてワッサップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はレーベルチャンネル13キャットクルーでトゥーレイタージャーナリタリストワッスでした。